TBS 映画館です。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
さあ今日はバーニングオーシャンを、はい、マーク・ウォルバーグ主演最新作
で、監督がピーター・バーグ、
ね、もう少しするとまたマーク・ウォルバーグの新しいのがね、
しかも監督も一緒でピーター・バーグですね。
あ、そうなんだ、今回どっちも実話だ。
どっちも実話ベースですけれど、この一作ピーター・バーグ監督の一作前もマーク・ウォルバーグと組んだロモ・サバイバーなんですよ、うん、
あれも実話だ。
あれも実話です。
実話シリーズ、実話三部作なんだ。
そうですね、全部マーク・ウォルバーグがプロデュースしてるはずなんで。
はあ、まあ、今回は油田事故で、まあ、前回ローンサバイバーは戦争
で1人対200、
アフガンだっけ、
アフガンだかどっかで1人生き残ってっていう、
ね、生き残っちゃってね、敵から逃げる。
で次のやつはボストンマラソンの爆弾事件の話、ね、
警察官なのかな、
警察官で100何時間でどう追い詰めたかっていう話を描くっていう、
今回は油田の、なんか技術主任みたいな。
そうですね、
故障箇所をいっぱい
故障箇所とか検査側の役でいるっていう設定ですね、う
ん、そんなバーニングオーシャンで一体我々はサイゼリアデザートを注文するでしょう。さあ、そうですね、
ピーター・バーグだとここだと、バトルシップやりました。
バトルシップ、へえ、じゃあフィクションも別に普通にやるんだね。
もともとなんかくだらないコメディから、あれ実話ものとか。
あ、はい、じゃあイタリアンプリンとドリンクバーお願いします。
イタリアンプリンどうも一つ、
トリュフアイスクリームとドリンクバーでお願いします。
ドリンクアイスクリームとドリンクバーで
お願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。おお、むっちゃ評価高いじゃないですか。
最近気づいたんですけれど、これピーター・バーグの映画って、
トリュフアイスクリーム369円、イタリアンプリン249円。
そうですね、前回はなんかキングコングでアマーレーナ190とメリンガータ2つ食うっていうことをやってましたけど、
これはね、ご覧の通りまあまあでした。
あれなんですよね、ピーター・バーグの監督作品って俺一番最初に撮ったベリーバッドウェディングってすごい嫌いだったんですけど、それ以外は全部持ってるなと思って。
あ、そうなんだ、
くだらないのも多いんですけれど、
なんか他に何があるの。
くだらない方向でいくと、そのさっき言ったバトルシップとか、ハンコック、
ハンコックは俺はね、そこそこ好きだったよ。
あとあれです、
途中までねクズだった時には前半が面白いんだけど、後半が普通になるっていう、
このまま行けば面白いのになっていう感じだったんですけど、あとくだらない方向だと、
ランスミスだっけ、
ランダウンロッキンオンアマゾンってザ・ロックの映画です。
ああ見てないな。
あとこういったシリアス方向だとキングダム見えざる敵とか、
キングダムイラク戦争のやつだっけ、
石油の何でしたっけ、アメリカ人が居住する地域でテロが起きて、それを調べていくっていうような話で、結構
見てないな。俺が今思ったのはスリーキングスだ。
あとフットボールの映画で、プライド栄光への奇跡だっけな、
プライド栄光への
奇跡、田舎のフットボール、高校のフットボールの話、これも実はベースだったっけな、だからなんかこうガタガタなんですよね、撮るものが。
なるほど、まあ何でも撮るんだ。
何でも撮るっていう。でバトルシップでちょっと干されかけてた時に、
バトルシップ面白かったけどね、
でも金かけた部分は取り返せなかったっていうので、
だってスターが全然出てないもん、ね、
まあテイラーキッチューっていうのは一応出てたんですけど、
そうなんだ、聞いても誰だか全然ピンとこないよ。
ジョン・カーターの人ですね。
へえ、ジョン・カーターも見てないな。
まあ、あの人が出るとこけるっていう設定つけられたような作品でしたね。
なるほど。さあそんなバーニングオーシャンですが、まあなんかね、ことが起こるまで結構ダラダラしてんだよね。
まあそうですね、
まあ、丁寧っちゃ丁寧なんだけど、それがあんまり面白くなくて、な早く火つかねえかな。まあ、火つく前のその泥水がブーってなるあたりまで結構緊迫してたり、あの役員と主任のやり取りとかもまあ良かったんだけど、そこの前のあのとにかく施設に行くまでも結構ダラダラしてるんだよね。
あ、俺でもあの施設行くまでに、 バカでかい道、本当にアメリカだなと思うようなまっすぐ なんか橋桁とか、
うん、
あれにちょっと驚愕するっていうか、
うん、
こんなでかい、
まあ、スケールが大きいよね。なんかヘリがいっぱい止まってたりしてね、あそこ歩いてくんかみたいない
やすげえな、やっぱアメリカとかってこういうのでなんか石油を取ってるんだなと思うと、うん、
なんかこんなところで日本人がみたいなさ、この前今週かな、アラスカかどっかで日本人がいるっつって、でアラスカでそういう石油採掘かなんかしてるのかな、まあ、そこでね2週間滞在したら2週間休みで年収1000万つって、
今回もでもそんな感じですよね。3週間
だけどみんなすぐ辞めちゃうのよなんつって、
あっちの働き方がなんかまた、
うん、あるんでしょう、ね、あ今回の見たらそりゃそうだなって、
あんなところに永遠とは言えないと思うい
やもう命がけの仕事だからね、うん、まあ、そのアラスカは気温がもうマイナス20度とかで、もうそこ行くだけでもも
う嫌ですね、
うん、
気持ち的にシャイニングになっちゃうような、
そうだね、今回だからてっきりね、そういうアラスカみたいな寒い北極海みたいなところかと思ってたら、暖かいところだった。
そうですね、あの今回特に俺注目したのが、
うん、
あの マイクの奥さん役やってた、うん、ケイト・ハドソンじゃないですか。
ケイト・ハドソンって何出た人？
ケイト・ハドソン、あの頃ペニー・レインと、
ああもうお母さん役になっちゃった。
でもう一人カート・ラッセル出てるじゃないですか。
カート・ラッセル、
あの主任、
え主任カート・ラッセルだったの、おじいちゃんだ
もうだってあれですよ、
うん、
あのカート・ラッセルの今奥さんゴールデンホーンじゃないですか。
そうなんだ、
ゴールデンホーンの娘があのケイト・ハドソンですよ。
え
で
親子で出
て
たんだ。
親子で出てるんですよ。でカート・ラッセル、あのケイト・ハドソンは本当にカート・ラッセルをお父さんって呼んでるんで、
まあ、最後ちょっとね
親子共演なんですよ。あれ
抱きついてたよ
あれ親子共演なんですよ
そうだったんだ、カート・ラッセルってことも全然気づかなかったよ。
そうですか、もう久しぶりにカート・ラッセルかっこいいなと思って、
うん、
バックドラフトっぽい、
ね、一番辛そうな役だったよ、でこの中で誰の役が一番俺が体験したくないかなと思ったら、やっぱ全裸で爆風にさらされるっていう全身にね、可変が突き刺さって、特に足の裏になんでっていうぐらい信じられないぐらいでっかいガラスが抜くときにうわーって。最近うちの子供がさ、もうそういう変なことばっかしてさ、今にねジョイントマット敷いてんだけど、そのジョイントマットの境目に爪楊枝をね縦に刺さる方を上に立ててて、さ思いっきり足の裏に刺さったんだよね。
トラップ
超恐ろしいこと、忍者を忍者かよみたいなねやめてほしいんだよね。
あのでもカートラッセルの立場も嫌だなと思って、
うん、
最終的に会社的に責任取らされるのもあそこの部分だしと思って、
うん、あのメガネだよね。
あとその対立にいるジョン・マルコビッチもすごい嫌な役で、またいいなと思って、
うん、あ役員の役、あれマルコビッチだったんだ、まあ、もうおしっこ言うそうでクレジット出る前に出ちゃったんだよね、あの実際の人たちの映像が終わったら。
マルコビッチああいう役やっぱ似合うなと思って、嫌味を言うっていうか、
うん、もう50日遅れてるぞってね、43日です。
俺油田かと思ったら船だったんですね。あれ
え
なんか船じゃないですか。
船、
あの採石する船じゃないですか。
採掘する船、まあ油田、まあ採掘施設で船っていうか、まあ
一応モーターがついてて
動いてる、できる。そうだね、でもあんなのよくさ流されずに漂ってるよね。
なんかそれがすごいな。
電気制御でその波とかでも揺れないような設計になってるのかな。
そういう設計なんじゃない
ですか、ね、じゃないとパイプなんかすぐ外れちゃうよね、うん、
でコンクリートがどうのこうのだっていうのでまず揉めてて、
コンクリートテストはしたのか、セメントテストか、なんかもうセメントテストの会社の人を上の人が返しちゃいました、
でそれに切れてなんか下にもう抗議しに行くとか、
うんうん、
でカートラッセル自身はそんな意見を曲げないんですよね。もう最後の最後までこう なんかテストをどうのこうのって言って、うん、ジョン・マルコビッチに対してはあの反抗的にやってて、
でも最後のテスト見てもなかったよな任せたっきりで、あれそんで電話連絡して、じゃあまあやってもいいよみたいな、
もう最終的にあのあいつのあの下のやつがちょっと、
う
ん、ジョン・マルコビッチにせかされて、
ね、
嘘の情報を流して、
ね、あの人も結構かわいそうな目に遭ってたんだよね、
死んじゃったじゃないですか。
そうだよね、
あのセクターにいた部門で生き残ったのってマルコビッチと、うん、あと最初の方に逃げたような人たちで、
うん、
あのルームにいた人たちはみんななんか爆破で死んじゃったっていうような、うんうん、なんかこのピーターバーグ その、あの実話ベース、実話を3割フィクションとか盛り上げを7割っていう、うん、この感覚が俺好きで、
ねえ、でも、まあ、最後さ、遺族っていうかあの死んだ人の10人写真が出るじゃん、ね、10人しか知らなかったのかな、
11人って言って
ますか、
11人で、まあ、怪我人
あれだけの事故でたったそれだけって感じはうつらするんだけど、
でももともと128人いた中の11人なんで、
う
ん、
そうだね。でもね、そういう人たちってみんな、まあ言っちゃ悪いけどさ、晒し者にされてさ、俺らとかはさ、日本で関係ない国の人らがさ、なんかさ、ポセイドンアドベンチャーみたいの見に行こうぜなんつってさダーリングインフェルノか、そういう感覚で行くことに対してなんか気持ちは穏やかなのかな。
俺でもこのピーターバーグとマーク・ウォールバーグの考え方ってなんかある程度フィクションにしないと人って見に来ないし、見に来なければ忘れられるしっていうので、それだったら映画化する意味がないっていうので、こういう分け方にしてるんじゃないかなと思いながら、
あのさあ船をさ操縦するお姉ちゃんもさ、私はすぐ上から何のためらいもなく飛びましたけどみたいな、そういうのとかないのかな、あの臆病者みたいな表現気に食いませんけどみたいな、
まあ、そういうのはあると思いますけれど、まあ、最後にあの実際の映像で出てくる人たちが、まあ
うん、
あの人たちより太ってたり、
そうだ、ね、
太ってたりするんで、うん、まあ、この俳優がやってくれるんならっていうところで、まあ、
プラマイで言ったら
言ったらっていう、
むしろいいかなみたいな、
一緒言えるじゃないですか、私はあの人にやられた、あのああいう人に演じられたとか、
うん、そう、まあでもね、最後こう写真やった人の写真が出るんだけど、みんないい感じの働き盛りでね、うん、
あのこいつ独身だなと思ったら、一人だけ写真、一人の写真で学生の時の写真みたいなのが一個出てきた時にわびさはありましたけど、
家族もあんまいなかったのかな、
でも子供を抱いてたりする笑顔の写真を中心にやってて、
そう切なくなっちゃうね。
ただ俺一個、それは早いよと思ったのが、マーク・オールバーグがもう全てをあの終わってボロボロになって帰ってきて、シャワー浴びて、もう本当思い出したかのように倒れ泣いてるところに奥さんが来て、子供も来るじゃないですか、
ね、
その瞬間にあの恐竜の化石の爪出すのはまた早いんじゃないかなっていう。
そう、娘が恐竜好きなんだよね、
ちょっと あの展開は早いよって、その後車に乗ってなんか3人で抱き合うシーンで、
もうちょっと泣いててほしかった、
そこで出すならまだいいけれどお前裸でそれは早いなって思うのが、
そうだね、
でも
あの人ももう油田はゴリゴリだって、
でも主任やってた人は他の石油会社で働いてるっていう、
うん、
やっぱその仕事に、
年も年だから他の仕事できないんだよ、
まあその経験があるからっていうので買われたっていうのもあるかもしれないですけれど、あのカートラッセルやってる人は本当になんかいいなんかカートラッセルの最後の表情がものすごく良くて、ああ本当にそういうのにあの職人魂持ってる人なんだなと思って、そういう締め方がすごい好きでしたね。
あの法廷の場面じゃなくて、
法廷じゃなくて最後抱き合って、あのマーク・オールバーグたちは外に行くんですけれど、あのカートラッセルはずっと立ってロビーの方を 見ながら、そこでもう出番なくなってっていう、
あ、そうだっけ、そっか、
いやカートラッセル良かったなと思って、最初目がちょっと見えなくなるんですよね、
もう両目塞がってたよね、ちょっとした片目が見えるよね、
でも片目本当にもう腫れたような感じ
で本当の人が最後出たら、目なんか何にも大丈夫だ
った7年も経ってますから、
失明してんじゃないかと思ってハラハラしてたんだけど、
またあの事故を起こる前に、うん、あの表彰されてるんですよね、
そうなんだよ、安全で何日間無事故無違反ですみたいな、8
年間だったから、
そう、
それで
ゴールド免許ですみたいな、
なんかアンビリバボーみたいな感じで
まさかの皮肉な、あれは脚色かなまさかね、
まさか、
まあ、でもトロフィーみたいのもらってね、
で本当にあのシャワー浴びてる時に吹っ飛ばされるの本当に嫌だな
辛すぎる全裸だよ、でなんかもう服破片が刺さってるのにその上に服を着るとか痛いじゃん
あの一生懸命靴履きあのあーとか言いながら履くとか、うわ嫌だなーっていう、
ね、
それでもあんな足痛めててもあの中に残って最後まで作業やるっていう姿勢とか、
まあ、カートラッセルには大怪我がよく似合うね、
似合いますね、というかあのこれからカートラッセル主演作多いんですよね、
そうなんだ、
この後あのワイルドスピードのアイスブレイクに
主演なんだ、
いやあの FBI 長官みたいな役
で、ドウェイン・ジョンソンだよ、
でその後あのガーディアン・オブ・ギャラクシーでーあの主人公のお父さん役で、
お父さん役で出るんだ、前作でお父さんがいなくてシングルマザーの母子家庭だったけど、
なんで超大作に出てるなっていう、でもこれどこまでが CG でどこまでが本当の炎で撮ってるのかが本当に分からんなと思う、
全然分かんない、そう CG の技術が上がりすぎて、なんならもう全部が全部ブルースクリーンでやってるのかグリーンスクリーンか、
うわなんか
でも言われてもあそうなんだとしか思えないよね、
どこまでがセットでどこまでが CG かっていうのが本当に分からないっていうか、
あのさ海にさ油が落ちて火が燃え盛ってるわけじゃん、海面が、そこボートで行って燃えないのとかね
あとあの高さからやっぱ落ちてダメージは結構あるよねと思いながら、
30メートルの高さで水面はコンクリートの硬さになるって昔本で読んだよ、
まあ、垂直にズボーンって落ちてったんで、まあ、足ぐらいは粉砕しそうな気もしますけれど、
ねえ分かんないね、あの高さが何メートルかも分かんないし、
でもあのやっぱ爆破シーンがやっぱでかい画面で見るとやっぱいいですね、
これはね本当映画館で見てよかったな、
あの本当にあの、まあ、実際のスケールじゃないですけれど、あの、ちょっとあのディープホライゾンのあの、船の分鉄骨の部分とか本当にああいうのでかく見るといいな、テレビだと絶対これ味わえないなと思って、
ね、
あの燃え盛るのを海の下からこう見上げるっていうのとか、絶対もう見れない映像を作ってるっていうのがやっぱりすごく良くて、すごい楽しかったですね、パニックものも好きなんですね、俺この映画って、その結局事件を起こした会社がどれぐらい被害を起こしたとか、そういうのを描いてないっていうか、最高まで情報として出てこなかったっていうのがやっぱすごいなと思って、
そうだね、
このやっぱ人災っていうところでなんか、下手に撮ったら映画会社も訴えられるのかなっていう、
あでも最後裁判でなんか訴訟を起こされたけど、なんか決心判決は出さなかったみたいなこと言ってなかった、
あの それはあのマルコビッチやってるやつのあれですよね、会社自体がどれだけあの被害を出したかとか何をやったかとか、
なんとか罪みたいに名のみは問われたって言ったよね、誇殺罪みたいな、なんか
それは書かれてましたけど、あの大元を起こした会社がその後何をしたかとか、
社長が逮捕されるのかな、
どうなんでしょう、いくらいくらその損害を出したとか、そういったところは描かなかったなと思って、
あの遺族にはやっぱとんでもない額の賠償金がいくのかな、
11人 そうですね、
まあ、でも保険で降りるのかな、
あの保険もどれくらい降りたのかっていうのはちょっと知りたいですね、うん、っていうか、はい、7年しか経ってない事件なのに全く俺らが知らない事件だなと思って、うん、
まあ、全然知らなかったね、2010年の事件、
まあ、その後地震があったっていうのもあって、うん、そういったところでもなかったのかもしれないですけれど、
まあね、CNN とか見てる人ならあれかって分かるんだろうね、ボストンマラソンなら分かるもんね、
そうですね、4年前ぐらいです、うん、あの今回なんか鳥がやたら印象的に出てくるっていうか、これから不安なことが起きるぞみたいな感じ
で、ね、2回出てきたね、うん、バードストライク、
バードストライクとあの油にまみれて飛んでた、
機械が壊れてた、うん、
あれってあれですよね、結局あの鳥ってなんか事故あった時にそれでも生き残る鳥として、あのいつも映像に映りますけど、それですらこんな迷って飛んでくるっていうような感じで描いてるなと思って、
いやバード最初にヘリに当たった鳥は絶対死んでるだろうし、まあ、あの油まみれのやつも多分
あれも死んでると思うんですけれど、
ぶち当たってね、
いつもなんか石油事故とか起こるとああいった鳥をこんな状況でも、うん、ね、生きてるみたいなことを映すんですけれど、
石油事故の象徴として鳥を出してるのかな、
これから不吉なことがさらに起こるぞみたいな感じの、
油重油が漏れたみたいな、
これ的にでもちょっとあるのはあれなんですよね、あのカートラッセルが中でその怪我しながらも指揮するんですけれど、うん、別に指揮して何やるかって言ったらボタン押しに行くだけだったっていうのが、
そうだね、あのボタンが権限がないと押せないっていうね、あんな状況でもって
下手にあいつが指示したら変なことになったら、
う
ん、あいつは訴えられるのかな、
訴えられちゃうのかな、そういう社会の負の側面だね、う
ん、なんかそれはちょっと恐ろしいことだなと思いながら見てました、うん、いやでもあのマーク・オールドバーグが吹っ飛んだシーンはちょっと、
ね、
俺もここ最近あの1メートルの高さから腰から落ちたことがあるんで、
おーおー恐ろしいね、恐ろしい、なんで腰から落ちた の,
あの荷物運んでる最中にトラックから落ちました
走ってるトラックから落ちた、
いや止まってるんですけれど、ああの1メートルちょっと以上ある高さから腰から落ちて、
腰から落ちたら相当なもんだよね、
で自分の体の中から
アスファルトに落ちた、
アスファルトに直接バキッていう音がしたんで、
うわかね、腰痛になんなかった、
あでも晴れましたね、
晴れた、
2日ぐらい休ませてもらって、でもまあ普通にその日も動いたんで、骨には異常ないとは思うんですけれど、
恐ろしい、
いやあれの何倍痛いんだろうと思いながら、う
ん、俺最近ね夜ランニングしてんだけど、10キロとか20キロ本当は走りたくて、でも全然途中で力が出なくなって最高に16キロで、でも10キロでも走ってるとね、その後3日ぐらい全身が痛いんだよね、本当は中2日で走りたいんだけど、ちょっと今回は痛みが完全に引くまで休んでみようと思って4日休んでて、そうすると今度また心肺機能が落ちるんじゃないかとか、もう年だからさ回復がままならない、
でもなんかあれですよね、伊集院さんもそうですけれど結構同世代の人走ってますよね、
うん、もうやんないとどんどん動かなくなっちゃうんだよね、走っても膝が痛くてね、そう、
いや俺もそうなっていくのかなっていう、
そうだよ、やんないとどんどん動かなくなるよ、
そうですね、
マーク・オールバーグは元気そうにね、ムキムキでね、
あそうですね、すげえマッチョですよね
そういつからあんなマッチョになったんだ、昔からか、
あれですよ、あの
ブギーナイツはまだ、まあ、そんなマッチョじゃなかったよね、
あれですね、あのザ・シューター極大射程っていう、
あの時むちゃくちゃマッチョだったね、
でもテッドの時に結構落としましたよね、
だから似合わないからか、
今回はガタイでかいおっちゃんの体にはなってるんですよね、最初のベッドシーンのところを見ると筋肉質ではないですけど、うん、体がでかいっていう、首もちょっと太いですし、シャープっていうちょっと丸い感じで、次回作のパトリオットデイズだとちょっとやっぱシュッとしてたりするんで、
まあ、ご本人に寄せたのかな、
かもしれないですね、
普通のコロコロしたおじさん
前回のローンサバイバーの時も結構ムキムキでしたし、
そうだね、
すごい役者になりましたね、なんか不良で人を半殺しにしたような人だったのに、
ねえ ああそのニューキッズ・オン・ザ・ブロックの時そんなことしてた、
結構干され気味で、兄貴の方が有名だったんですよね、でも兄貴の方が全然有名になっちゃって弟の方が有名になって
ジャクソン5みたいだね。
兄貴はあれですね、有名な作品だとシックスセンスでブルース・ウィリスを最初に殺した犯人があれ兄貴ですね。
へー、マーク・ウォルバーグ。そうですか、じゃあまあそんなところで、じゃあ皆さんさようなら。
失礼します。